まず、はじめに、11節、12節をお読みいたします。神が、地は植物、種を生じる草、種類に従って、その中に種のある実を結ぶ果実を、地の上に芽生えさせよ、と仰せられると、そのようになった。それで、地は植物、おのおのその種類に従って、種を生じる草、おのおのその種類に従って、その中に種のある実を結ぶ木を生じた。神は見て、それをよしとされた。アーメン。今日、主が教えてくださった命の木に至る道を学びます。御言葉を口から離さず、その口の実によって良いものに満ちたり、神の国の命を流すものとなることができますように。それでは、パスタ、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。素晴らしい私たちの主イエス様を褒めたたえます。イエス様は昨日も今日もいつも一緒。今私たちにかの聖書の時代のみならず、今この瞬間2017年という今この時にも皆さんと共に働き、共におられ、私たちの中に御言葉を通して働いてくださいます。それでは初めに一言お祈りをいたします。私たちを愛したもうイエス様、十字架にかかり、その自らの命を投げ出し、そうまでして私たちを救いへと導いてくださったイエス様、あなたを褒めたたえます。今この御言葉なるキリスト、命の木なるキリスト、十字架という木にかけられ、そして私たちを命へと導いてくださったこの命の御言葉へと今日豊かに預からせてくださいますように、取り急ぐしぼめらのこの唇を清め、また聞く一つ一つの耳を清めてください。これからのすべてがただただあなたの栄光のためでありますように、我らともどもがこの果物たちのようにあなたへと捧げれるものとなります。どうか導いてください。すべてをあなたの御手にお委ねし、感謝して私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。本日はご覧の通り、収穫感謝祭ということで、大地の美しい実りたちがここにありますけれども、毎年思うんですけども、本当にこの大地の実り、これ不思議ですね。見るに本当によく、目によく、本当に親しいもの、そして食べれば美味しいし、また体に、ね、良いものがたくさん含まれております。今ここにおいては、ね、まあ、何種類かあるんですけども、神様が創造されたこの良き実りはもっともっとたくさん、何千種類、何万種類とあるんですね。この今日は神様がこの大地から実らせてくださった、ね、この実りを感謝して、そして今私たちは主にお捧げする時なんですけども、この大地の実り、ね、今御言葉の宣言をしていただきましたが、創世記一章の中の、ね、もうかなり初期の段階ですね、創造の第3日目にこのこれらの土地からの実りが実らされました。大きくなりましたね。
収穫感謝祭で主の雨風で大きくなりました。
私も普段より肌が綺麗になりました。神様、あらゆる良きことをしてくださるお方です。
アメン。
この、ね、良きことをしてくださった、これ神様が創造したものはみんな良きことなんですね。良し、 という言葉を、ね、言われました、ね、創造の第一日目に光を創造し、二日目に、ね、海と空とを分けて、そして三日目に海の中から陸地を生じさせたとともに、それと同時に真っ先にその乾いた陸地が現れたと同時に、神様はこの大地に、ね、実れ命じられたんですね。そしたらこのような実りたちがわっと地面から生え出て、木や草が美味しい食べ物を実らせるようになりました。これは何のためか、食べさせるためです。皆さんが食べるためです、ね、人が食べ、また動物たちが食べるように、ね、神様この一章の終わりの方でも、ね、宣言されましたね。この29節のところで、ね、神様は、見よ、私は全地の上にあって種を持つすべての草と種を持って実を結ぶすべての木をあなた方に与えた。それがあなた方の食物となる。ですから私たちが、ね、食べて、ね、美味しい思いをするように、食べて満足するようにということで、神様はこの良き実りを結ばせて、よし、頭部、そのようにおっしゃいました。今日は本当に神様が、ね、良きものを大地から実らせてくださったことを感謝する日ですね。特に神様は神の子たちに、ね、神様を恐れ敬う人々に、ね、食べなさいって言って、こうして良き実りを結ばせてくださいますけれども、ね、神様を敬わない国においては本当に産物が、乏しいんですね。神様ではないものを拝んだり、ね、あるいは人を、ね、嘘をついたとか、ね、傷つけるとか、そういうことをする人々に対しては、ね、本当に実りが少ないんです、ね、特に北朝鮮とか、そうですね、本当にもうかわいそうなぐらいに食べ物が取れない、本当にイエス様を信じてますって言ったら、もう、ね、牢屋に入れられて、むごい殺され方で殺されたり、ね、そういう殉教者たちの血が北朝鮮においてたくさんある。そして人間が神になっている、そういう国においては作物は取れないんです。これ法則なんです。ですから神様を恐れ敬う人々、そのような国々は豊かに祝福されていきます。
要するにですね、神は神自身に似せて作られた、人のためにこれを作ったですよ。だから神様に似せて作られていない、神に逆らい、悪魔サタンに似せて作られて生きる人のためには、神ご自身がこの全ての実りに対してもう一つの言葉で呪いをかけているんですね。神に似せて作られた人たちには食物になれって言ったんですよ。でも悪魔サタンに似せられて話し行動する人々が、良いものを思い存分食べて力いっぱいになって、世のあらゆる人々に悪さを働くようになると、神に似せて作られた人たちが困るわけなんですね。だから罪を犯せば犯すほど、その人に対して神様は、その人は額に汗をして、そして目いっぱい動いて、そしてやっと食べるように、目いっぱい動いたんだけど給料がもらえない、そして食べれないようにと働くこともあるわけなんですね。なぜかと言いますと、私たちが罪を犯した時、主ご自身が罪を犯したゆえに、地が呪いを受け、茨を出すと命じたからです。だから、私と皆さんが本当に生活していくうち、しっくりといかないことがあるとするならば、それはですね、罪を犯していて、そして私たち自身に課せられた、その茨が、あぜみが、私たちの額に汗をさせるために一生懸命頑張ってるからなんです。今日私たちは主イエス・キリストに会って、本当に私たちがどのようにして神の祝福に立ち返ることができるか、そしてまたイエス・キリストに会ってこのように豊かな色とりどりのものをどうすれば私たちがいただいて まだ神に似せて作られたものらしく歩むことができるか、それを見ていきたいと思います。
アメン。でこうしてみると本当にいろいろな、ね、大地の実りがあります。でどれも、ね、美味しそうなんですけど、今日は特にですね、人間にとって最も大事な木の実り、それここにある果物の中にはないんですね。聖書には書いてあります。人間にとって最も大切な木の実、その実は命の木の実ですけれども、この命の木の実が、ね、今日のテーマです。これについて、ね、いかにして私たちはこれを、ね、ここに至るべきか、ね、これをどうすればこれに到達するのかを、今日聖書から見ていきたいと思うんですけども、本当にこの木、木はとても不思議です。創造の第3日目に作られて、しかも、光が作られ、海と空気が分けられ、そしてその次、海の中から陸が現れ、陸が現れたと同じ日に、そう時を移さずに神様は、この大地の実りが実れと言いました。でその後にようやく太陽とか月とか星とかが作られるんですね。ですからなんと太陽月星よりも前に、それより先輩なんですね。この木とか草とかそちらの方が先輩なんです。えっと思うかもしれません。科学者は、木って太陽の光を受けて成長するんじゃないのかって、その太陽がないうちに木や草が、実っていたのか、ちょっと、不思議に思うかもしれないんですが、しかし聖書に書いてある通りで見ますと、そうなんですね。果たして太陽の光を受けずに育つ木なんてものがあるのだろうか。それはあるんです。この聖書の初めの書物のみならず、聖書の終わりの書物である黙示録にもその存在が、見受けられます。創世記の一番最終章、黙示録の、要するに聖書の一番最後の最後の章において命の木が出てきますね。命の木、これもう、新しく新天新地へと、世の中がガラッと変わった、もはや太陽も月も、いらない、そして海もない、そういう新天新地においてなってる木が命の木なんです、すなわちこれただ神様の栄光の光を受けて育つ木なんです。この創世記においても、太陽ができる前に神様の栄光は全地を覆っておりました。その神様の栄光の光を受けて木が育っていたんですね。この命の木、それはこの創世記にもあり黙示録にもあります。そして今、人はエデンの園から追い出されてしまった、なぜ？それは人が神様の言葉に逆らって、神様が、取って食べてはならないと言われていた善悪を知る木の実を取って食べてしまって、神様の言葉に逆らって、もっとも悪魔サタンにそそのかされたからなんで、あるんですけども、しかし、取って食べてしまった。それにこのエデンの園から立たれてしまい、そして、命の木を、取って食べられなくなさせられてしまった。それが、今のこのエデンの園の向こう側において、もう汗水流して呪われた生き方をしている人間のその状況ではあるんですけども、しかしですね、聖書には命の木、エデンの園の外側で命の木に至る方法が、実は書いてあったんですね。意外なことに命の木で検索すると、まず創世記が出てきます。それからこの黙示録が出てきます。その中間、今私たちが住んでいるこの現代、この時代、その中においても命の木に到達する方法が箴言という書物の中に書いてあります。箴言の中に命の木が4箇所出てくるんですね。今日はですからこの箴言を中心にですね、いかにしてこのエデンの園の外側においてこの命の木に至るか、それを、今日は詳しく見ていきたいと思います。まずこの箴言の中で出てくるところが箴言の3章の18節です。箴言の3章18節に命の木が出てきます。それではお読みいたします。知恵はこれを固く握る者には命の木である。 これを掴んでいるものは幸いである。アメン。出てきましたね、命の木。知恵はこれを固く握る者には命の木である。ですから命の木に至るそのための第一の特徴、その条件は知恵を得ようと努力している人です。知恵、究極の知恵、それは御言葉に相違ないですね。人間の知恵というものもありますけれども、しかし、神様の知恵である御言葉、この御言葉は人間のどのような、努力、どのような賢さよりもはるかに御言葉の方が絶対的に正しく上です。人間の知恵、それは本当に小賢しいところがあります。人の知恵、それは人を押しのけたり人の上に立とうとしたり、そういうことによって人を逆に苦しめてしまう知恵というものがありますけれども、しかし神様の言葉というこの知恵は人を誰一人不幸に陥れず、不幸に陥れとしたらサタンですね。サタンは御言葉によって不幸に陥れられるんですけども、しかし私たち人間はこの御言葉という知恵によって命を得て元気になって、ますます力を帯び美しくされ、祝福されて満ち足りていきます。この御言葉という知恵、これを、すなわち御言葉を握りしめようと努力する人、そしてそれを掴んだらそれを離さない、そのような人が、すなわちこの命の木を得る人です。この教会ではテピリンしているんですけど、テピリンというものは要するに、御言葉の暗唱ですね。御言葉をこの口で口ずさんで、申命記の6章に書いてある通り、起きる時も寝る時も道を歩く時もまた座している時も、いつでもどこでも御言葉を口ずさむ、その口から離さない、そして御言葉を暗唱して御言葉をこの思いの中に刻みつけて、この心の中に刻みつけて、そのようにするテピリンする人、そのような人がこの命の木を得る、そんな人だって書いてあります。テピリンしている人、ちょっと手を挙げてみてください。改めて見ると、ほとんど皆さんそうですね。すごいですね、テピリンしている。このテピリン、御言葉暗唱、御言葉を口ずさむということを、している人、体験があると思います。変わりましたね。どう変わりましたかね。
御言葉によってちょっと考えるようになった。人間性で考えて、人間性で促されて、人間性で立ち振る舞い、人間性でトラブったりしていたんだけど、この御言葉を手ピリにして暗唱するようになってから、自分も知らないうちに法則が自分の中で働くようになって、ちょうどですね、一番最初御言葉を覚えていた時はただ難しいっていう、なかなか覚えられないなっていう感覚がすごく多かったんですね。ですけれど、ひたすらひたすらやってるうちに、サザンガ9と同じでちゃんと覚えるようになっている。で、覚えるだけじゃなくて、記憶しているその言葉が人格をこう変えてくれる。昔だったらこうだったのに中でストップがかかっちゃう。昔だったらやらなかったことなのに中でやれっていう、その意気込みが出てくる。だからそういうことがあって、ああ暗唱すると変わるんだと思いました。3学級3は9。ほら覚えたらこれしか言えない。で、例えば私が3学級3 9冗談じゃないよ、あれ13だよって言ったらね、怒るよ。3掛ける3は9だよって自分が絶対に正しいことを覚えている時、その正解を覚えている時、人間っていうのはね、誰より力強く9って言えるものなんですよ。で、今因数分解言ってごらん、誰も言わないから
この御言葉を手にするようになってくるとですね、本当になんか神の子供としての性質といいますか、エデンの園の中にいるかのような、なんかだんだんそういう人格に変わってくるんですね。まあ、人格といいますか、なんかそういう性質を備えた人、エデンの園の中、全て必要が満たされています、ね。食べるということにおいて、一切困ることはありません。なぜなら、神様が、食べ物をもう備えてくださるからですね。そしてなおかつ、守られております。命が、健やかです。私も、手瓶するようになって、なんか、コーラが以前大好きだったんですけど、コカ・コーラ。それがなんかですね、ちょっと飲めなくなってきました。まあ、飲めなくはないんですけども、わざわざ買うほどでもない。なんか、ちょっと見るとですね、飲もうとすると、体がちょっと待ってって言うんですね。なんか、内側にアドバイスしてくれる、なんかそういう声が、声と言いますか、なんかそういうね、なんか指示をするものがあるんです。なんか、以前は唇でポロッと、もう口が勝手に動いて、ま、人を、つまずかせてしまったりということが、まあ、以前は、たまにあったような場面においても、なんか口からポッて出ようとすると、ちょっと待てって、口がストップするんですね。で、それで、ストップしてみて、後で考えてみたら、あ、言わなくてよかった。なんかそういうことがあったりします。神様が、知恵を与えてくださるんですね。なんか頭脳も、頭も良くなりました。この間韓国に行った時、四五ヶ月ぶりに行った、その、
あのね、セウン業界にいたんですよ。セウン業界に行って、その時セウン業界のゲストルームを私たち使わせていただいたんですけれど、韓国っていうのは、外から中入るとき、こう番号を押すよね。で、一回教えてもらったんですよ、パスタ。一回だよ。今回、まだセウン業界に行きました。そしたら、荷物を置いて、下の、まあ、お茶飲むところに行ってお茶飲んで、また荷物を取りに行かなんか行かなきゃいけなくなって、そこにいたんだけど、あいにく、あ、鍵かかってる。パスタが言うんですよ。覚えてるかなつってピピピピピピピピピ開くんですよ。絶対にこれはテッピリンの効果。
そう、テッピリンの効果、
テッピリン効果ですよ。ありえない。一回だけ教えてもらったそのね、人の家のね、暗証番号覚えてんだよ。ビビビビビビッビッビッビッ入りました。これはね、本人がびっくりしてました。おーっつって。
あ、だからなんかテピにすると内側にガイドする、ね、お方が宿るって言いますか、ね、マトリックスって映画ありますね。なんか現世になんかバーチャルの世界に入り込んで、ね、なんか上から指令が与えられて、ね、そこの通りを右に行って左に行けば、ね、敵に遭遇しないとか、ね、あるいはなんかヘリコプターの操縦方法が、ね、ピピピってなんか上から降りてくるとか、なんか それと似たような感覚なんですね。運がいいんです。運が良くなる。それから、この道に、なんか、ちょっとこっちに行きたくないなと思って行かなかったら、本当に行かなくてよかったっていうことがあったり、あと、私車運転するのは下手で、もう何度怖い思いしたかわかんないですけど、その都度、なんか都合がいいように守られているんですね。まあ、怖い思いしましたね。本当になんか都合がいいと言いますか、運がいいと言いますか、まあ、とにかく神の子供としての性質、ね、このテビン、御言葉暗証、ね、御言葉は神様ご自身です。そして御言葉は、この世の中の法則です。ですから、それを暗証し、ね、口ずさみ、体得しているならば、いるほど、この神様の、なんか、エデンの園の内側にいるかのような性質をどんどん宿していく。ね、ですから皆さん、ぜひぜひですね、これ続けてください。で、まあ、このテビン、要するにですね、この命の木、これを握りしめる、御言葉をしっかりと口ずさむ、誠の知恵を追求する、そして掴んだならばそれを離さない、このような人が、すなわち命の木の木を得る、エデンの園の住人であるかのような、そういう性質を帯びてくる、それが、この、神言の3章18節に書いてあります。 これがまあ第一つ目なんですけど、で二つ目は箴言の11章30節です。箴言の11章の30節。正しい者の結ぶ実は命の木である。知恵のある者は人の心を捉える。アメン。正しい者の結ぶ実は命の木と書いてありますね。正しい者、これヘブライ語ではサデイクと言います。サデイク、これ英語で言うとこの righteous、要するに義、正しい、あるいは法にのっとった、という意味もありますね。lawful、という英語ですけども、法にのっとった。ですから、正しいというのはすなわち法にのっとっているということです。法にの、法に、法律を、に沿っている。法律を超えていない。それがこのタデイク。でそのような人の結び目は命の木。じゃあ法って何でしょうね。確かに日本には、ね、日本国憲法があります。六法全書という、ね、本もありますけれども、しかし世の中の法則は全部聖書ですね。この聖書の法則によって成り立っております。この世界が神様の言葉によって作られました。ですから、ね、この世の法則、それは神様の言葉、この神様の言葉という法にのっとったものの結ぶ実は命の木です。でそれに対して法にのっとっていない人というものがおります。すなわち御言葉に、ね、反している人。これもまた、ね、あのエデンの園を追い出される、追い出されないの事件に関わってきます。なんで追い出されたか、これ御言葉という法に逆らったからですね。御言葉の 法、その一線をアダムとエバが超えてしまった。取って食べてはならないと言われていた善悪を知る木の実を取って食べてしまった。で、ね、法を超えてしまって、その結ぶ実、それが、ね、結局死であり呪いでした、ね、ですから法にのっとっているということ、これが、ね、とても、ね、大事なことです。私たち人間はですね、どうしてもこの肉なる存在、また罪の棘が刺さった存在です。ですから神様の言葉に対して生まれつきの人はどうしても、ね、抵抗感があるんですね。皆さんもテフィリンを始めるとき、ね、御言葉を暗唱してくださいって言われたときに、普通の人はそれに対して肉の抵抗感を感じます、ね、嫌なんですね。ちょっとやりたくないという思いがあります。なぜ？それは御言葉は霊的な言葉だからです。霊的な力があり、そして自分の中にある罪のトゲ、それが嫌がるからです、ね、御言葉に対して罪、罪は御言葉に対して愛逆らおうとしますけれども、ですからこの御言葉を、ね、生まれつきの人が覚えようとするときかなり抵抗感があるけれども、それを乗り越えて自分の意思でもってそれを踏みしめて、踏みにじって、そして御言葉に服従するとき、その人は命の法則にのっとっていきます。このテフィリンですから、これは忍耐が必要です。また訓練が必要です、ね、継続的に訓練して御言葉を宣言していなければ、だんだんだんだん、じゃあ今日御言葉宣言するのを、ね、やろうとするとかなりの肉の抵抗感を感じるんですね。皆さんもテピリン始めて、ね、1日300回続けている人が、ね、ちょっと1週間ぐらい2週間ぐらい、ね、50回になり10回になってしまったという人が、また1日300回戻そうとするととてつもなく疲労感を感じ疲れるはずです。なぜ？霊的なものだからです、御言葉が。だから、ね、御言葉、ね、これを宣言し続ける人はどんどんどんどん神様の似姿形へと作り変えられていき、どんどんラッキーになっていき、どんどん、ね、なんか体が、ね、悪いものを、ね、それを吐き出すように、ね、それを取り入れないようになっていくけれども、この御言葉でない世の言葉に染まろうとする人はどんどんとこの肉体が世の中に染まっていってしまう。だからこの御言葉、これを結ばせる、この命の実りを結ばせるためには、それ相応の肉に対する戦い、抵抗が必要です。 て、あのヘブル書の12章の11節に、ね、口語訳でこう書いてあります。すべての訓練は当座は喜ばしいものとは思われず、むしろ悲しいものと思われる。しかし後になればそれによって鍛えられるものに平安な義の実を結ばせるようになる。アメン。平安な義の実を結ばせるようになっていくんです。実を結ばせるためには忍耐が必要です。ですからこの地上におけるこの肉体、この思い、その世の中の法則にのっとって歩んでいくことに対して、この御言葉の法則を、ね、適用していく。するならば、それを続けているならば、平安な義の実を結び、そして命の木を結んでいくようになっていきます。で、それに対してですね、この箴言の11章の30節の、ね、後半、知恵のある者は人の心を捉える、ね、新改訳聖書では書いてあります。でこれですね、口語訳の方では不法なものって書いてあるんですね。不法なものは人の命を取る。これが箴言11章の30節の後半です。新改訳では知恵のあるものは人の心を捉える。口語訳では不法なものは人の命を取る。で、要するに知恵というところが不法なものと口語訳では訳されています。で、ここの言葉はカハームと言います。カハーム。あのヘッド。ヘブライ語のヘッドがありますから、ね、カハームというふうに日本語で書いたんですけども、ね、まあ、発音的にはハハームの方が、まあ、近いんですが、しかしちょっとですね、ただのハハームにするとちょっと時間ですから、まあ、あえてカハーム、カにしたんですけども、で、これもともとどういう意味か、ね、要するに口語訳で不法者と訳されているんですけど、ね、ずる賢いとか、ね、あるいは何か呪術的な、ね、そういう邪悪な知恵、という意味にも訳されます。もちろんこのカハーム、ね、良い意味で使われることもあります、ね、聖書の他の箇所では良い意味で、ね、このカハームが使われることもあるんですが、しかし、ね、悪い意味で、ね、要するに呪術的な、呪文的な、魔法的な、そういう知恵知識、ね、そういったものは人の心を魅了します。そして人の心を奪い去ってしまう。ちょうどですね、エデンの園においてあの、ね、悪魔サタンがそそのかしたあれ、あのパターンと一緒です。悪魔サタンは神様の知恵でない世の中的な呪術的な知恵、悪魔サタン由来の知恵でもって人を惑わして、そして何か神様の言葉に逆らうことがとても、ね、良い、なんか気持ちのいいものをもたらすかのような、そういう嘘を吹き込んできます。実際ですね、神様の言葉の法則に逆らって、ね、食べてしまった時、ね、それは彼らにとってその瞬間どうであったかは書いてありませんけれども、その後はもう本当に苦々しい、やらなければよかった、あんなことしなければよかったという思いに満たされております、ね、だって楽園から追い出されるんです。それに死が、ね、もう死んでしまうようになってしまったんです。悪魔サタンはこのように神様の言葉に逆らうことがあたかも何か、ね、気持ちの良いことであるかのような、素晴らしいことであるかのような偽りを吹き込んで、しかしそれに惑わされて降って、ね、一線を越えてしまった人をもう破滅へと、とてつもなく後悔、ね、する心へと、絶望へと導く、これが悪魔サタンの手法なんです。ですからここにこの箴言11章30節で正しいものの結ぶ実は命の木、法則にのっとった人の結ぶ実は命の木ですけど、しかしカハーム、まあ、悪い方の意味での知恵、そのようなものの結ぶ実は人の心を奪ってしまいます。命を取ってしまいます。ここの命、ネフェシュというヘブライ語、要するに魂ですね、魂、心です。人の心を取ってしまう、奪ってしまう。ちょうど善悪知る身と同じ効果が、ね、要するにこの神様の言葉に逆らった方の知恵、それがもたらすものです。で、三つ目、この命の木が箴言の中に出てくる三つ目は、 その時の、次の次の13章、13章の12節から13節です。箴言の13章の12節と13節。期待が長引くと心は病む。望みが叶うことは命の木である。御言葉を蔑む者は身を滅ぼし、命令を敬う者は報いを受ける。アメン。期待が長引くと心が病んでしまう。この期待、その内容が肝心です。皆さん、道ならぬ期待、これはしない方が肝心です。むしろ、道であり真理であり命である期待、これは、その人本人を生かします。命を得させます。期待は主の御胸にかなっていない期待、これは、どんどんどんどん長引かせられていってしまいます。あそこの、隣の奥さん綺麗だな、あの人を自分の妻にしたいなという期待、これはしないに限ります。なぜなら神様は利口を憎み、そして、そういった不貧困を憎まれるから。だから道ならぬそういった期待、それは心をただただ病ませるだけ、一方的に病ませるだけで、そのような期待は人を何ら健やかにしませんけれども、この国に神様の義が、支配しないかなという期待、これはもう本当に期待して、忍耐して祈り続けていくべきです。報いがあります、そして主はそのような御胸にかなった祈りを聞いてくださるから。だからそのような期待は、心を病ますことはありません。むしろ本当に神様が動いてくださり、そしてこの御言葉に沿った願いを祈りをするならば、神様は聞いてくださって、そして、その期待、望みが叶ったならば命の木を得るような喜び、それを得ることができるんです。で、この、12節について13節に、御言葉を蔑む者は身を滅ぼし、命令を敬う者は報いを受ける、書いてありますね。ですから御言葉を蔑む者は身を滅ぼす、その逆に御言葉を敬う人、命令を敬う人は報いを受けます、よく、暴走族とか、なんか信号機があれば、信号機は破るためにあるものだって、先輩は後輩に教えるかもしれません、けれどもそういう命令を蔑む者は牢屋行きが、近いんですね。けれども、命令、この日本国憲法、遵守する方に人を進める人は、そういう人は報いを受けるって書いてありますね。御言葉はもっとすごいです、確かに信号機は守るべきです。御言葉の方を守るならば豊かな報いが神様から与えられますけれども、御言葉に書いてあることをこれを破るように進める人は、命の木から、断たれてしまいます。また、その人に災いが増し加えられてしまう。何の良いこともありません。ですから皆さんは御言葉を敬うということ、主の命令を守るということ、この方向で行くならば命を得て、命の木を得たような、そういう幸い祝福に預かります。結局ここにおいても命の木と御言葉は密接な関係がありますね。御言葉、これと命の木は密接な関係があります。テピリン、御言葉を暗唱すること、それが命の木に至る、近道です。で、四つ目、この箴言の中の命の木が出てくる四つ目は15章4節です。箴言の15章の4節。穏やかな舌は命の木、偽りの舌は魂の破壊。アメン。ここで穏やかな舌は命の木って書いてあるんですけど、ここの穏やかな舌、口語訳では優しい舌で、ヘブライ語ではマルペーと言います。マルペー、このマルペー、これ治癒的な舌、治療、治癒、自然治癒、治癒力とかのあの治癒ですね。治癒的な舌は命の木、そういうふうに書いてあります。で、それに対して 乱暴な言葉とも訳せますけど、乱暴な言葉は魂を傷つける。でここの、ね、魂、ね、偽りの下は魂の破滅と書いてありますけども、ここの魂はルアッハです。ルアッハ、それは霊です。心ではありません。ネフェシとルアッハは違い、別物です。心と霊は、ね、別物です。ここで書いてあるのは霊の方ですね。ですから霊を生かす言葉があり、霊を治癒する言葉の逆、霊を破壊し霊を傷つける言葉というものもですからあるわけです。もし、ね、皆さんが御言葉をいつも口ずさむ、ね、テフィリによって皆さんがいつも言葉で、ね、御言葉で口を満たし心を傷を見つけて思いをこの御言葉で満たしているなら、治癒的な舌に、ね、皆さんの舌が変えられていくんですね。ですから皆さんがもし御言葉をよく口ずさむそういう人であるならば、皆さんがね、ある人の群れの中にポンって放り込まれた。すると皆さんが命の木のような役割を果たし、皆さんの舌が、唇から発せられる言葉が、そこの、ね、皆さんの置かれた周りの人たちを治癒していくんですね。癒していくんです。皆さんの存在そのものが、命の木のような人を癒す、言葉で人を癒す、そういう存在になっていく。ですから、ね、テフィリンしている人はどんどん口が良くなっていきます。悪口を言っていた人がどんどんそれがなくなっていく。人を蔑んで人をつまんで転がして面白がらせて人々を笑い者にさせるような唇の言葉がどんどんなくなっていって、その間に人を癒し人を生かす、そういう性質がどんどん増えていく。本当にテフィリンの効果は、ね、すごいものです。でそれに対して、ね、ここ乱暴な言葉、偽りの舌、それは霊を破滅させる、ね、霊を救う言葉があり、霊を破滅に導く言葉があります。御言葉によって洗練された人が、ね、唇から御言葉を発する、宣教しに、ね、宣教をしに行って、そしてその宣教したされた人はその唇の言葉によって御言葉によって癒され、御言葉によって霊が回復し、そしてその人を永遠の命の救いへと至らせる。まさしく霊を生かす治癒的な舌ですね。しかしそれと逆、御言葉ではない人間由来の言葉、あるいは悪魔由来の言葉、これは人を破滅させ人を傷つけ、霊を傷つけず砂つかせてしまう永遠の滅びへと至らせる言葉というものもあります。だから、ね、イエス様は言われました。でこの最も小さな人を、ね、つまずかせるようなものは石臼を首に植え付けさせて海に投げ込まれた方がまだマシだ、ねね、人をつまずかせるような人、人を、ね、言葉でゲヘナ行きにさせるような人は、ね、そういう人は石臼で、ね、首に巻きつけられて海に投げ込まれた方がマシだ、ね、本当にその方がむしろその人にとってもいいし周りにとってもいいんだって、ね、そうおっしゃいました。まさしくその通りです。本当に人を、ね、つまずかせて、ね、ゲヘナに行かせるような、ね、言葉、これ、ね、要するに悪魔サタンは人間をゲヘナへと、ね、投げ込もうと企んで、そのような言葉でもってアダムとエヴァをそそのかしましたね。皆さん悪魔サタンに対して情けをかけてはならないんです。皆さんは、ね、人を、ね、火炎放射器で焼いて面白がっているような人に、ね、いいんだよ許してあげなさ、ね、そういうふうに情けをかけるでしょうか、ね、悪魔サタンはそんな人を火炎放射器で焼くよりももっとひどいことを、ね、永遠のゲヘナへと人を投げ込もうとして人をそそのかして、ね、だから一切容赦してはならないんです。悪魔サタンの言葉に同意してはなりませんし、また悪魔サタンに情けをかけてもなりません。そのような人を、ね、永遠の滅びへと至らせるような悪魔サタンに対しては、むしろ、ね、お前がゲヘナに行くのだってイエスキリストの名前によって宣言していくべきなんです。
自分が罪を犯している時というのはよくわからないんですよ。私たちよくわからないんですよ。わからないで罪を犯している時がほとんど多いですね。あとは腹だって一瞬その罪の結果というものをもう思わないでやってしまう。これが私たちの罪の実態なんですね。心して罪を犯す人がいるんですよ。 心して人を罠に落とし、心して人のものを取り、心してあれを言い、心してこれをやる、ね、こういう人、こういう人が例えばの話で石臼、それをどんなに悪人でもですよ、石臼を首にかけて巻きつけて、それであの海の中に入るでしょ。そしたら石臼だから絶対に潜るだけで浮かないじゃん。息が続く間何すると思う？石臼っていうことは自分の体にくぎつけているということはもう必ず死ぬということなんですよ。必ず死ぬような状況の中で人が何をすると思う？ひどいと思ったでしょ。石臼をくぐりつけて海の中に入った方がマシだって。いえ、すっごい愛の法則なんですよ。とんでもない悪人だけど、その悪人が石臼をくぐりつけられて、そしてね、海の中に入るということになったら、悪人が一度でもイエス様のことを聞いて天国と地獄を聞いたことがあるとするならば、ブグブグブグブグブグって入っていく間にね、悪人がやることは一個しかないんですよ。ごめんなさい、許してください。救われるんですよ。だからくぐりつけて行った方がマシだって言ったんですよ、主は。すごいでしょ。すごいことなんですよ、これ。絶対に自分が死ぬなと思った時というのは、人はね、自分の今までのことを悪さのゆえに私は死ぬということが分かった時、悔いるしかないの。ごめんなさいしかないの。それで救われる。そのことを知ってでも主は何をしたい？あなたと私を救いたいんですよ。ブクブクブクブク、イエス様ごめんなさい、ブクブクブクブクブク、イエス様ごめんなさい、許してください、ブクブクブクブク、許してください。起きたらイエス様の前だよ。悪どいことして石臼がなくてね、もう本当に悪どいことして金儲けして、そしてあらゆることが自由、その人本当に呪われた人なの。ごめんなさいのチャンスが与えられてないから。覚えてください。ついてないなと思った時、ついてるなと思ってください。皆さんが悪いことしている時についてたら困る。それは呪われている。絶対に皆さんに救いが今ないということなんですよ。悪いことしている時にあらゆることはうまくいく、ダメなんですよ。良くないことした後、それでうまくいかないなと思ったら、あ、私ついてるなと思ってください。あ、今が石臼が今私にかかってるんだ、また息捨てる、ごめんなさいしよう、してください。これを悟る人が知恵がある人なんですよ。石臼、それが巻きつけられたことを呪いだと思っている人は愚か者なんですよ。でも巻きつけられた時にブクブクブクブクと沈みかけながら地獄と天国を思い出して、イエス様の名前を思い出して、 ごめんなさいが言えたとするならば、皆さんと私は幸せ者なんです。
以上のように、ね、この御言葉とまた、ね、テビリン、そして命の木、それは密接な関わりがあります。この真言の中の4つ今見てきましたけれども、いずれの命の木も御言葉と関係してましたね。命の法則、これを、ね、しっかりと握りしめてそれを手放さない、そういう性質の人は、ね、命の木の性質、それを、ね、身に帯びて、あたかもエデンの園の内側にいるような、ね、本当に命が、ね、健やかになるんですね。またその人自身の唇、ね、その舌が人を癒す舌になっていきます。また、ね、その人自身がいろいろな面において、ね、神様のこのような、ね、性質を、醸していく。で、この命の道に至る道、それはすなわちチェピリンと非常に密接な関わりがある、ね、ということを見ました。この地上において唯一、ね、命へと至る、これは御言葉です。皆さんはこの地上に生まれて落ちて、ね、赤ちゃんであったとしても、死に至る、その道のりが、その時が始まったんですね。いや、生まれ落ちた瞬間からというよりも、母の胎にいる時からもうすでに罪がその赤ちゃんの中に宿っています。ね、赤ちゃん、生まれたばかりの赤ちゃん、本当になんか天使のような趣でね、あ、可愛い、美しい、思うんですけども、しかし、しっかりと罪を宿してます。何しろ赤ちゃん、ね、大人から教えられてもいないのに嘘をつきますね。大人から教えられてもいないのに、ね、この人がやったのを、ね、もうアダムとエバのようなことをね、すぐに、ね、言葉を覚えてから、ね、罪を、ね、犯していきますね。罪が宿ってるんです。死、罪が宿ってるということは、すなわち死が、ね、徐々に進行していってるということです。罪のもたらす結果は死だからです。
あのね、子供面白いんだよ。子供がどれだけ欲深いか、大人より欲深いんだよ。大人は少し遠慮するよ。子供にね、お菓子を買って、それでみんながいるところにこうポンと置いてあげるじゃない。子供はね、そのお菓子を取って口に入れる。そして今度、この手、両手に持つんですよ。その後、よその子供がそれを取るじゃない。そしたら、わーって泣くんだよ。自分のものじゃないんだよ。口に加えて両手に持って、ね、人のものを持って、それでも、よその子がそれを手出しすると、わーって泣くんだよ。大人はしないじゃん。ね、だから、無垢に見えても、子供自身がこの私たちから譲り受けた罪の遺伝子、それをね、そのまんま受け継いで、そして生まれてきたというその証明なんですよ。だから子供は、自分の子供は欲深い、そしてよくこねる。皆さん、自分をね、悔い改めた方がいい。私、欲深い、よくこねる。主を許してください。罪はね、教えなくても遺伝子のように組み込まれているんで、罪を犯しますよ。だから、その犯した罪に対して、私たち一人一人はもう死刑宣告をされている一人一人なんですよ。犯した罪に対して死刑宣告されて、その証拠に命の木の道は立たされ、そして善悪の汁みを食べた、その手前、そのまんまで生きる。これが私たちなんですよ。でも、神様は、創世記のエデンの園の中央にあった、その命の木。そして、啓示録に行って、まだ出てくる命の木。これに、私たちが行く道というのは、創世記の方は、もう断たれてしまったから行けない。啓示録の方は死んでから行くところ、味わうところ。だからこの 生きているこの真ん中の間が本当絶望的なんですよね。だけどキリストにあってこの身分を回復したもの、罪許された身分、そして神を父と呼ぶ身分、イエス・キリストにあって生きる身分、御言葉を聞いてアーメンする身分、神の命令を重んじてそれを守り行いながら生きる身分、このいくつかの身分を回復した者に対して神様が、身分を回復された者は回復されてない者と同じように、その善悪の汁を食べた人間が生きながら苦しむ、その苦しみはいらないよという身分回復宣言をしてくださったんですよ。それが今日箴言に出てきたこの4つを自分の生き方の中で実践してみなさい、ね、この4つを実践すれば、そうすれば命の木に至る、そして命の木の実を結ぶことができると言ったんですね。そのためには私たちがしなければならないのは法則を守ることなんですよ。赤信号は、ね、渡らない、ね、言ってはいけないことは言わない、やってはいけないことはやらない、言ってはいけないところは行かない、食べてはいけないものは食べない、こういったことをもろもろすることによって、そして命の木であられるイエス様が私たちの中に豊かに住まうようになって、命の木であられるイエス様が私たちをどんどん生かしてくださるようになって、そして私たちはこの地上においても天国に行く前に幸せに生きる、その法則、その権利がもうすでに与えられて回復されているんです。
アダムとエヴァはこのエデンの園においてまず御言葉の一線を乗り越えてしまいました。御言葉の一線を乗り越えた。そしてこの善悪知識の木の実を取って食べた。ですからこの、ね、御言葉を乗り越えるということと御言葉の一線を乗り越える、それから善悪、神様から離れた善悪判断、神様を無視して自分の頭で考えて自分で行動するという善悪判断、この2つが要するに呪いと死を招いてしまう法則。それに対してケフィリン、これも御言葉そのまま追求ですね。御言葉のをその通り口で宣言し、その通り行い、その通り守りを行う、それが命の木に至る法則、箴言の4箇所から見て分かりました。ですから結局2つの法則がある。そのうちの命の側の法則、それは御言葉を追求する人、御言葉の通りを行う人、御言葉の一線の内側を守る人、それに対し呪われる人、それは御言葉の一線を超えて神様から離れた善悪判断、自分の判断で生きる、これが呪われるための道です。アダムといえばこの御言葉の一線を乗り越えて善悪を蓄えた。その途端に、その瞬間に死ぬということはありませんでしたから、しかし死が徐々に徐々に体を蝕み、その死がどんどんと進行していきました。その死に対して我々エデンのその外側に生きる私たちにとって、この唯一死に対抗する手段、それが御言葉ですね。御言葉追求です。御言葉を宣言し、その通り守り行う、これが命の木に至る道です。黙示録に命の木が出てきます。永遠です、天国です。こう天国においてなる命の木、そこにおいてはただ神様の栄光だけが輝いています。もはや太陽は、その昼の光とならない、月も、輝かない、ただ主の栄光だけが輝き、そして主の栄光によってのみ育つ命の木、それ今私たちにおいてもそれを実らせるためには、私たちもこの神様に向いて神様の栄光を受けて、 そしてようやく命の木を結ばせることができます。どうか皆様この地上において本当に命の木を結ばせるものとなりましょう。御言葉を天秤にして御言葉を暗唱し、そしてますます皆さんのうちに神様の姿形を形作らせて、皆さんの存在そのものが周りの人たちにとっても命の木のような、癒しの唇のような、そのような存在となっていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アメン、
アメン。それでは今皆さん一人一人がそれぞれいただきました御言葉をもとに、それぞれが主の御前に立って祈る時を持ちましょう。
愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。日頃しよう、私たちは本当に偉そうに自分が知恵あるものだと錯覚しがちです。主よ、あなたに聞くこともなく身勝手に振る舞いがちなものです。それゆえ罪を犯し、それゆえ誘惑に陥り、それゆえ私たちは惑わされて、それゆえ私たちは嘆き、それゆえ私たちは悲しむしかない人生です。主よ、あなたが私たちを憐れんでください。今日私たちはあなたに祈ります。主よ、私たちに知恵と啓示の御霊を与えてください。そしてあなた自身の道をまっすぐに歩むことができますように助けてください。私たち自身を知恵あるものと思い滑ることがありませんように、つまずくことがありませんように、イエスよ、あなたが助けてください。主を恐れて悪から離れることができますように助けてください。そしてイエスキリストの皆と地上と命と栄光によって本当に主を恐れ敬うものとなりますように、主よ、あなたが助けてください。今日私たちはあなたに祈ります。主を崇める力を与えてください。アベルのように主よ、あなたを崇めることができますように、あなたにリスペクトされた礼拝者となりますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日も私たちはあなたに祈ります。私たち一人一人をあなたが助けてくださり、イエスキリストの皆と地上と命と栄光に導いたものとなられますように、主よ、あなたが助けてくださることを感謝いたします。正しいもの、正しいものとなることができますように、主よ、正しいものとなってあなたが結ばせてくださる身を、命の木の実を結ぶことができますように、あなたの御言葉を知恵を持って守り行うことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日私たちあなた一人一人があなたに会って歩むこの全ての道が、与えられたその御言葉を遵守して主よ、ここに歩むことができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。イエスキリストにあってまっすぐに歩む者は、主よ、期待が長引くことはないです。キリストにあってまっすぐ歩みを与えてください。そして期待が長引くことはない、その幸いに預かることができますように、そして望みがない、命の喜びを得ることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してくださることを感謝いたします。怒らない一人一人であられますように、柔和な主よ、唇の身をもって自分を癒し、人を癒していくことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日あなたが与えてくださったこの御言葉、ぜひ心から感謝して、この4つの法則をしっかりと守り行い、主の皆を褒めたたえることができますように、聖霊様が私たちを支配し、そして導いてくださることを切に願い、私たちの王であり主であられる法則を守った者にその幸いを与えてくださるイエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アメン。
主よ、天の父の外側にいる私たちはいかにして命の血を得るか、それを今日教えてくださったと感謝いたします。私たちは主よ、善悪知識ではなく命、 あなたのその命、人を癒し、人を健やかにし、人を立て上げる、その命が一体何であるのか、それをもっともっとわきまえ知ることができますように。神様から離れた知識ではありません。悪魔サタンさえも御言葉を引用します。しかし悪魔サタンには命はなく、ただ人を責め、人を裁き、人を破壊へと破滅へと陥め、そして自分自身を誇り、プライドを高くし、そのような非命、反命の法則は悪魔サタンです。我らはただ命を養い、癒しの唇、治癒的な唇、それでもって人を生かし、立て上げ、健やかにする、そのようなイエス様の唇、イエス様の志、イエス様の言葉、それを私たちは体得していくことができますように、どうか助けてください。今日あなたがこの命の道、それへの道を示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。報告ですけれども、次週の手術のその翌日月曜日から5日間、すなわち11月の27日から12月1日までの5日間、公園大学の講義が行われます。そして、ね、そのうちの4日間がキム・ヒョンジョン博士による講演の講義ですけれども、5日目12月1日金曜日、それなんとですね、別の先生、コン・チャンギュ先生という、韓国においてももはや今や世界的に、このテピリン教育の第一人者となった、その先生が、彼もこの公園大学の卒業して、そしてテピリン教育を徹底的に研究して、そして実際に今、子どもたちをこの学校を建てて養っているんですけども、このコン・チャンギュ先生の講義となります。で、このコン・チャンギュ先生の学校に、ね、私たち行ったんですけども、本当に子どもたちがですね、テフィリン教育によって、まさしくね、今日テフィリンする人はエデンの園の、ね、その性質を、命の木を、ね、もたらすような性質を持っている、本当にそのような美しい、賢い、可愛い子どもたちが、ね、その勉強している様を見ました。
何がびっくりかと言いますと、子どもたちずっと笑ってるんですよ。笑顔が絶えないんですね。ヘブライ語を勉強してんだよ。皆さん笑えます？ずっと微笑むことできないでしょう。子供たちずっと微笑んでるんですよ。中国語勉強してました。びっくりしました。ニコニコしてるんですよ。それで教室を移動するんですけれど、英語で勉強してた教室からヘブライ語と、中国語の教室に移動するんですが、移動するときにね、こんなんじゃないですよ。はい、ヒトラーみたいな、こんなんじゃないですよ。本当にスムーズにこう可愛らしい姿で子供らしく移動してるんですけど、一つだけ違ってた。教室に入る前に壁際に自分の靴を全部ね、こう後ろ向きでこうやって靴を脱いで、それで自分の脱いだ靴を壁際にピタッと靴揃っといて、揃えるんです。それで教室の中に入って好きな場所に座るんですね。場所もなくて好きな場所に座ってるんだけど、不思議なのが、自分がちょっとでかいからこっちにいる子がちょっと見えないと、普通先生が前で見て、ちょっと君なんとか君が見えないから場所変えなさいかと言うでしょ。先生一切言わないんですよ。なのに大きい子がいつの間にか気づいて、場所変えようかって言ってるんです。 小さい子が、あ、大丈夫、私こうやって見てたから。すごい。なんでこんなにね、あの枠にキュッて入れた、そういう形じゃなくて、自由にワクワクして、そして楽しく、こんな難しい言葉が勉強できるんだろうと思って、授業はあのちょっとあの行って授業参観してきましたけれど、ヘブライ語と英語、そして中国語でした。びっくりしたのが発音がすごすぎるんですよ。パッパーとか先生がね、こうやってあのね、イントネーションをまっすぐだよって、まっすぐうーんって、このサインで子供たちがその通りするんですよ。あれだったら私中国語なんとかなりそうと思いました。いつもあの OK が話してもね、もう難しそうと思ってるから覚える気にならないんですけれど、今回韓国行ってそれを見てね、あ、これだったら勉強 したいと思いました。なんでそうなったかって言ったらね、今無理なく子どもたちをこう教育できるその方法をね、あのイエス様にあって、昔からあったその方法を、人間が手放した方法を、それをね、新たに始めてるだけなんですよ。子供たち同士で議論するし、そしてまだ自分の足りてないところはしっかりと言うし、で今度こうなりたいということもね、しっかり発表するし、驚いてもうどうしようもない、そういう状況で書いてきました。今回あの2箇所訪問して、そして素晴らしいあの子どもたちと出会ったんですけれど、日本にもぜひその教育、その制度が早く入ってきて、そして日本の優秀な子どもたちにこのね、早くキャンプ、そして東部スクール、これ全部開いて、そして味合わせてあげたいなと思います。
アメン。それではご起立ください。主の祈り557番を賛美した後に祝祷いたします。主があなたを祝福し、 あなたを守られますように。
アメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
それぞれの祈りをしばし祈りましょう。